おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今朝は富士山綺麗に見えてます、
うん、天気もいい、青空だしね。
そう、うん、そうなんですよ。
暑くなりそうかな。
今日はですね、最高気温が29度
暑くなるんですね。
暑かったですね、
はい、うん、まあ一日気をつけて過ごしましょう、
はい、はい。さて今週のテーマなんですが、うん、はいはい、またやってしまった。
またやってしまったですね。これ僕はこのコーナーで何か言ってますけど、お酒はそんなに飲めないので飲みすぎはないんですが、はい、結構ね、遅くまで仕事をしてご飯も食べずにこう家帰ってくると、食べる時間遅くなる割にお腹が減ってるわけですよね。そうするとついついこう食べ過ぎちゃうと、朝起きると胃がもたれてるみたいな。ただね、こう食欲にはなかなか勝てないのでね、ちょっと辛い思いをしますが、気をつけないといけないなとは思いますが、
はい、
もう一つですね、これはもうまたやっちまわないようにもう十分最新の注意を払ってるのが予定のダブルブッキング。もうね、はい、もうそれ今こう口に出して想像しただけでも身震いするぐらい恐ろしいことなので、これに関してはもうやっちまわないように最新の注意を払っているということなので、はい、これからも気をつけたいと思います、
はいはい。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回はマグマグニュース、うん、どんなお店もやればできるブランド力を手に入れる確実な方法という記事から、うん、ブランドの作り方について解説していただきましたが、うんうん、マークは一番最後は印象的でした、は
い
は
い、そうなんですよね、まあ、自分たちの売りをどこにするかをしっかり決めて、お客様に何を伝えたいかが決まってから各情報を伝える手段としてのマークがあるということなので、これを最初に決めてはいけないというお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週はダイヤモンドオンライン、論理的に聞こえる決め台詞を使いこなそうという記事、決め台詞って使いこなせたらかっこいいですよね。私も使いこなしたいと思ってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、まず記事から紹介していきましょう、
はい、
記事ではできる人は必ず持っている一流の気配り力の著者であります安田忠氏の解説記事が掲載されているんですが、会議やプレゼンの場でよどみなく論理的に話ができれば上司や取引先の見方も変わってきます。どんな話題でも相手にクレバーに論理的な印象を与える話し方をそうする極意として、話にタイトルをつけ目次を紹介するように話す、話し方のフォーマットが頭にあること、そしてテーマとフォーマットを展開するために必要な情報量を判断すること、これですね、情報量を身につけるには経験や勉強が必要ですが、ビジネスパーソンが会議やプレゼンの場で発表するときは事前に思考を整理し、話す内容をある程度作り込んでおく、話すときには今日の話にはポイントが3つありますというように話を始めると、聞き手はそのポイントに焦点を絞って聞く姿勢ができるんですね。そして聞き手に分かりやすいように要所要所で話を整理すると頭に残りやすくなる、そして結論から先に伝えることで話の内容に興味を持つ、具体的な数字など、まあ、データを使う、でこの具体的な数字をまさにこう決め台詞にしている有名な例というのがブルゾン千恵美さんのですね、35億なんですね。これ大勢いるよりも説得力があり印象に残る決め台詞となるというふうにまあ解説しているんですが、
はい、
リナちゃんにとっての何か自分の決め台詞または印象に残っている決め台詞なんかありますか？
あの私自分の決め台詞っていうのは、うん、もう思い浮かばなかったんですけど、ポッて浮かんだのが、うん、このもんどころが目に入らぬか
もう国民的決め台詞ですよね、はい、これね、もんどころは本当に常にこうねあったらいいなと思わせる、ね、決め台詞なんですがなあ、まあ僕はですね、実はこのモーニングビジネスカフェのコーナーも、あと木曜のねお昼にやってる丸分かり経済学も、これ決め台詞があるんですよね。あのまあ、このコーナーの場合は今日の上昇ポイントはですし、丸分かり上昇、あの丸分かり経済ポイント、経済学の方は丸分かり経済ポイントはということなんですよね。これモーカフェは9分前後、経済学はまあ6分ぐらいのコーナーですので、はい、途中にこのような決め台詞を入れることで前後の話をつないで聞き手の印象に残るようにまあしているんですね。さらにラジオの場合は目から入る情報がない、まあ文字のテロップ、まあいわゆる字幕も入れられませんので、割と効果的にこれ印象付けることができるんじゃないかというふうに思っているんですね。また話のフォーマットと情報量については、両コーナーが始まってからしばらくちょっと経験をして、なんとなくこう経験値が固まってきた頃からですね、もう何年もこのフォーマット変えていないんですよね。で、目から入ってくる情報がないため、目次や身振り手振りもできないラジオでは、聞き手の話というのが、まあ話はですね、この構成を理解することで次にどんな情報が来るのか、どんな解説がされるのかっていうのをなんとなくこう準備してもらうことができるからなんですよ、はい、実はこのラジオのお仕事は僕のプレゼンスキルの強化にもかなりの好影響をもたらしているということにもなるんですよね。
そうなんですね、うん、っていうことは兄貴の役に立っていると
ものすごい役、これね、初めて、はい、誰が一番勉強になってるかって、ね、皆さん勉強になりますって声聞くんですが、多分僕が一番勉強になってるんじゃないかと思うぐらい、はい、勉強になります。
そっか、また人が見えていないからなおさらですよね。
そうなんですよ。それでこうキャラクターとかも伝えないといけないですからね、うん、
はい、うん、ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはビジネスシーンでのプレゼンのコツについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、聞き手の本質的な関心事を察知して上昇ということになるんですが、
はい、
これね、ある相談者からこんな話をされたんですね。兄貴、先日出店した地域でやってるイベントでは商品が全然売れなかったんですけど、これ何が悪かったんですかね。まあよくある質問なんですよね。で、この質問にそのまま答えるとすれば、天気はどうだったのとか、人手はどうだったのとかということを聞いて、売れなかった原因を考察して解説してあげれば、これ答えになりますよね。ただ僕の、はですね、この質問から、地域のイベント出店でたくさん物を売る秘訣というタイトルをつけたんです。そしてどんな商品をどんなディスプレイで並べ、どのようにお客様に声をかけ、どのようにプレゼンしていたのということを聞いて、それを聞いた上でより売るために改善した方がいい点をアドバイスし、でいくつかこうあの話をした後にですね、最後にいいですか、ブースの前に立ち止まったお客様には必ず〇〇〇〇と声をかけるんですよっていうふうに伝えたんですよね。これを聞いた相手は途中から急にこうメモを取り始めて、で最後には僕にですね、わかりました、次はこういうふうにやってみますと言ってくれたんですけど、このですね、質問に答える場合はこのようになるわけですよね。で、テーマを持って話をする場合というのはこのように、内容で話を進め、このような内容で話を進めた時に聞き手が一番関心を持つことは何だろう、そして自分が一番伝えたいことは何だろうということを合わせて最後にこれを伝える、これこそが、まあ、有効な決め台詞につながってくるんですよね、はい、まさにですね、このブルゾン千恵美さんの35億もネタを振ってネタを振ってこの35億でビシッと決める、まさにこのロジックにのっとった構成になっているので、聞いた人たちの印象に残りやすいということなんですよね。
ああ、そうなんですね。
そう、
まあ確かにそうですよね、うん、それはそうだ、うん、すごい私今うんってめちゃくちゃうなずいてしまいました。
ね、だ男だどれぐらいいると思うの、たくさんいるでしょうじゃなくて、うん、35億いるのよって、 そうかみたいな話にちょっとなるわけですよね。
そうですよね、うん、そういうのが大切ということなんですね。
も
う
これはビジネスの場合で、まあ、数字じゃなくてもですね、相手に関心事をちゃんと伝えたい、はい、ここが決め台詞のコツです、
はい、う
ん、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。